はようございます。
おはようございます。
短くお祈りいたします。天のお父様、あなたの大いなる御名を褒めたたえます。3月に入り、まだまだコロナが減少化になっておりませんけれども、こうして気をつけながら今日の礼拝を守れることありがとうございます。今私たちは平和のうちに過ごしておりますけれども、ウクライナの方ではロシア軍が軍事介入をして建物を破壊し、また一般の方々が亡くなり、多くの犠牲者が出ております。多くの人が命の危険を覚えて隣の国へと避難しております。今の時も攻撃が続いております。私たちは本当に祈るのみでありますけれども、どうぞ一日も早く停戦となり、軍隊が本当に、軍隊がロシアの方に戻ることができ、ウクライナにあった平和が取り戻せますように、みんなが今までのように平和な落ち着いた生活を送ることができるようにと心から願います。今日日本においても世界においても礼拝が持たれておりますけれども、みんなが心を合わせてこのウクライナの平和のために祈っております。主よ、どうぞ我々の祈りを聞いてください。そして本当のあなたの平和の国がイエス様によって一人一人の心に、また国に及んでいくことができるように祈ります。今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強み聞く人一人の心を開いて、主の御業が、主の栄光が表されるように期待して、イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。今も祈りに思いましたけれども、ロシア軍のですね、ウクライナ軍事侵攻から、1週間以上経ちました。いくつかの主要都市が攻撃されていますし、昨日のニュースでしたか、金曜日でしたかね、原発を攻撃したというニュースを聞いた時には本当に一瞬、びっくりしました。そういうニュースも ありましたし、どんどんどんどんエスカレートしていると思うんですけども、本当に早くですね、話し合いがうまくいって、平和のうちにですね終わればいいなと、そのように、私たちは願っていると思います。一般の人たちもたくさんの方が亡くなって、まあいろいろ数がまちまちでですね、何百人から2000人とかっていう数字もお聞きするところですが、いろんな情報が流れていて、私たちはまたその情報も正しくですね、聞き分けなければならないかなと、そのように思っております。さて、平和を願う私たちであります。で、聖書を理解する十の扉というシリーズで、お話をしてきましたが、私は予言を一つ入れましたので、正確に言うと11学ぶことになるんですが、ちょうど今日最後がですね、平和でありました。その本のテキストの最後のテーマが平和ということで、今日は平和について、ご一緒に考えてみたいと思います。 私は今まで何度もですね、平和について語ってきましたし、皆さんもそれなりに平和ということを考えているし理解されているかと思いますが、平和というのは聖書ではシャロームというふうに言いますよね。もうそれも皆さんご存知だと思うんですが、シャロームというのは、争いのない状態っていうだけではなくて、もっと広い意味がありまして、人間のあらゆる領域において、健康であり、あるいは長寿でもあり、あるいは経済的な安定とか繁栄とか、人間の全ての領域において満ち足りた状態っていうのがシャロームの意味ですよね。そしてそれは神様が与えてくださるもの、神の祝福そのものであるということが聖書に書かれてある平安、平和、シャロームの、意味であります。そういうことを考えると、本当の平和の国はあるんだろうかと考えます。本当に平和な国っていうのは、聖書が教えているそのようなシャローム、平和な国があるんだろうか、なかなか見出せないのではないかなと、そのように思います。さて今日私たちはエペソ書の2章の14節から17節の箇所を開いています。ここからおっしゃることいっぱいありますけれども、今日は2つまとめてお話したいと思います。1つは、私たちの平安や平和を乱すものは何かということです。そのことが何かということが書かれています。2つ目は、私たちの平和を築くのは誰かという点であります。平和を乱すものは何か、あるいは平和を積極的に築く方は誰かということであります。最初のこの、私たちの平和を乱すのは何かということでありますけれども、今日のこの今読みました前後にはですね、ユダヤ人とその以外の民族、異邦人の私たちのことが書かれて、その違いが書かれてありますね。ユダヤ人という民族、そしてそれ以外の含めて異邦人という民族の違いがあって、ユダヤ人というのは神様に選ばれた民、割礼を受ける神に近いものである、神の民であるということ、そして一歩それ以外の人たちは無割礼であり、神の民ではなく神から遠く離れているものであり、神様から本当は遠く離れている存在だというようなことが書かれてありまして、その間にですね、隔ての壁っていうか、敵っていう、隔ての壁である敵よっていう言葉が書かれてあるのであります。どういうことかというと、ユダヤ人は自分たちは優れた民族であるという自負があり、他の民族は劣っている、まことの神を知らないで偶像の神々を拝み、そのことからいろいろと不貧困とかもつながって、罪の中にある異邦人、自分たちは清い民で他の人たちは罪ある民というふうに、そういう、捉え方、があったわけですよね。そういう、民族と民族との差別、対する差別、そしてそこに起こる対立であったり争いっていうものが、あったわけであります。私たちの平和を考えるときに、やっぱりこう民族と民族との対立というものが大きいかなと、そのように、思います。アイルランド人とイギリス人の対立というものもかつてありましたし、今も続いているところもあります。 ドイツ人がユダヤ人を劣った人種として、あの虐殺、ユダヤ人虐殺へとつながっていきました。これ逆ですね、今度ね、ユダヤ人っていうのは優れた民族でっていうのをもちろん彼らは持ってましたけれども、ドイツ人はいや自分たちこそがゲルマン人の血をつなぐ、ゲルマン人の血を受けているということで優れてユダヤ人を劣った、やったイエス・キリストを十字架につけた人たちだということで差別をし、そして、そういうユダヤ人の虐殺というところへと、進んでいきました。アメリカの国ではどうでしょうか。西洋の人がアメリカに入ってきて原住民インディアン人の人たちを殺しました。今でも白人と黒人のそういう差別、白人による差別があり争いが絶えません。なんか民族と民族というこの構図といいましょうか、対立というものが昔から今もある。あのイデオロギーの対立というものもあると思います。思想的な違い、あるいは、政治のやり方の違い、ね、そういう考えの違い。今回 の、 あのロシア軍のですねウクライナ侵攻は、もともと一つであったと言われておりますけれども、ウクライナとロシアはですね、ソビエト連邦の時代、またその前へ遡ると、ロシア皇帝の時代で、その時からロシア、教会、ね、正教会っていうのが、あってですね、その宗教的な中心でもあったと言われておりますけれども、でもどんどんどんどん、ね、ソ連が崩壊して、ロシアになってウクライナが独立して、どちらかというとロシアよりは言うこと聞かないでこっちの NATO といいましょうか、そういう国の方に今入りたいとかそこに加入したいということとなりまして、それもそういうね、イデオロギー的なそういう違いの対立というものがその今回の中にも、あるように、思います。そういう、ね、いろんな違いの対立というものがあるわけです。そしてその中身中心はですね、何かというと憎しみであり敵であるというふうにここに書かれてあります。隔ての壁である敵とあります。隔ての壁イコール敵というふうに、ここを理解することができると思うんですね。目に見える隔ての壁もあれば目に見えない隔ての壁がある。それで本当に、断絶と言いましょうか、行き来ができない、そういうことが、あるわけであります。私たちの中にも目に見えない隔ての壁というものがあるんじゃないでしょうか。差別をしたり自分で壁を作ってこの人とは一緒にやれないとか、やっぱこの人とは相入れない、好きになれない、嫌いだ、いや憎しみを感じる、そういうような心の壁といいましょうか、隔ての壁、人間に対する隔ての壁というものを、持っているかも分かりません。それが本当にその争いの対立の原因ともなっているということであります。 私はこの隔ての壁っていうのをこういつも思うときに、東ドイツと西ドイツを分けたベルリンの壁っていうのがありましたね。ずっとですね続いてた。東ドイツの人たちは西ドイツ行くときには命がけ移っていく人たちもいたようでありますけど、捕まったら逮捕、見つかった逮捕でまた罰則を受けるような、同じ国であるのに西側と東側のイデオ的な違いがあって分断していました。でも後にそれが壊されて、ね、私もあの壁がこう壊されるシーンを見て感激したことがありますけれども、まあ、そういう壁っていうのが目に見えるものもあれば目に見えないものもあるということであるかと思います。私はユダヤ人と異邦人ということを言いましたけれども、それはともさず民族と民族の壁であります。そしてそこに敵というものがあるんだということを、今日覚えたいと思います。さて2番目であります。私たちの平和を築く方は誰でしょうか。言うまでもありません。イエス・キリストです。イエス様は平和の君として来られました。難儀の敵を愛せよと教えられました。剣を収めなさいとイエス様は語られました。14節に、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵を打ち壊したのですと書いています。ご自身の肉においてっていうのは十字架で死なれたこと、イエス様は肉を裂き血を流してくださったその体、十字架で死んだこと、それを指していると思います。そして16節に、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵を十字架によって滅ぼされたのですと聖書は語るのであります。何度も申し上げてきましたけど、私たちが平和のことを考えるときに、まず神様との平和を考えなければなりません。それが聖書を教えるメッセージですよね。平和、平安、先ほどシャロームというのは神様との関係においてということを申し上げましたけれども、本当に聖書はまず神様との平和を私たちに問いかけております。あなたは神様と平和がありますか。あなたは神様と和解していますか。そういう問いかけであります。私たちは神様との平和という和解というものをイエス様を知らない前はありませんでした。罪に悩み苦しみ、神様との交わりがありませんでした。でもイエス様が来てくださって、十字架にかかってくださって、私たちの罪を贖い許し、神との交わり和解を用意してくださいました。今日もですね、神と和解させ、敵を十字架によって滅ぼされました。私は確信するところは、神様の和解があってこそ人と人との和解というものも 生まれてくる、成り立っていくのだ。神様と和解されてこそ、それが土台です、中心です。そこによって人は人と人と、あるいは人種と人種も含めてでありますけれども、平和や和解が生まれてくるものではないかと信じております。で、皆さん、なぜイエス様によって平和になるのでしょうか。二つのものは一つになることができるのでしょうか。二つの理由が今日のところに書かれてあります。一つは、イエス様は二つのものをご自身において新しい人に作り、新しい人を作り変えることができるからであります。ご自身、新しい一人の人に作り上げて平和を実現しってあります。新しい人を作り変えることができる、新しく生まれ変わらせることができる。私たちのうちにある憎しみや敵、あるいはそういう隔ての壁を神様は取り除いてくださって、新しい人に作ってください。それによって平和というものが生み出されていきますよ、ということであります。二つ目は、二つのものが一つの体になるという言葉です。16節ですね。二つのものを一つの体としてとあります。これは、まあ、一つの体っていうのは教会のことを指しているのだと思います。イエス様にあって一つとされる、二つのものが一つとされる、キリストの教会であります。ガラテヤ書の3章の28節の言葉を読みます。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです、とあります。私の好きな御言葉の一つです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。オリンピックね、今、冬季のパラリンオリンピックが始まりましたけれども、平和の祭典と言われます。平和、スポーツを通して平和を見出し、平和をこのね、作っていこうというか、スポーツによる平和の祭典、まあスポーツで一つになることができるということでしょうけれども、私たちはキリストによって一つとされる、キリストのよる和解を通して一つとなっていく、それが、まあ、平和の道であるかと思います。イエス・キリストによる和解が、神との和解があり、そしてまた人と人との和解というものも神様が願っていることであります。私は今日の話をしながら、なんか このまま、終わってもまだ不十分かなというふうに思うんですね。どういうことかというと、聖書が教えるところ、私はもちろん信じ確信しております。神との平和、大事だ。だからこそ福音を述べ伝えて、人々が新しく生まれ変わって、それによって本当のシャロームの世界が生まれていくんだと確信して信じておりますけれども、 現実を考えるときに、現実の出来事を知らされるときに、いろいろと考えさせられるのであります。考えさせられることがあります。一つの例を挙げたいと思いますけれども、アフリカの、ルワンダっていう国がありますが、1994年そこ国において大量虐殺の事件が起こりました。100万人の人たちが殺された。それは民族の争いです。土族という部族、少数派です。仏族っていうグループが、あの民族で多数派ですね。まあ、いろいろとこう争いをしてきてたわけでありますけれども、この仏族が土族に対して暴力を振るい、たくさんの人を殺しました。なかなか黒煙が、まあ、中に入ったということもあるんですけども、途中から国連の人たちも身を引いたために、もっと殺戮を削る、人殺しが起こりました。私は、その出来事について、読んだり聞いたりした中でショックだったのは、仏族のその人たちの中に神様を信じるクリスチャンたちもいたんだそうであります。争いが深刻にならないというか、同じように同じ教会に集まり、神様を礼拝し、同じ神様を仰ぎ礼拝をしていた人たちだそうです。そのような人たちが恐ろしい罪を犯している、それが現実でしょうか。1990年から1991年に湾岸戦争がありました。イラクがクウェートを同じように軍事侵攻したのでありますけれども、その時にクリスチャン人口が4割と言われているアメリカの国は、ブッシュだったと思いますけれども、皆さんも覚えてると思いますがね、聖書に手を置いて私は宣誓しますと言ってして、4割のクリスチャンたちがいるキリスト教国でありますけれども、イラクに軍隊を送り攻撃いたしました。多くの人が、兵隊も亡くなり、またイラクの人たちもたくさんの方が殺されました。キリスト教国、キリスト信者でありながら戦争をしている、まあそれにキリスト教の歴史をたどっていくと、もうそういうケース、そういうのはいっぱい出てまいります。メロネイトの人たちも当時のルター国教会や迫害を受けました、殺されました。私が今日エペソ書で話したことは理想でしょうか。キリストによって平和が、キリストこそ平和だ、二つのものを一つにして敵を取り除いて一つにするんだ、 現実は悲しいかな、そういう問題があるのであります。まあ、平和についていろんな考え方があります。クリスト教会にとって、クリスチャンたちにとっていろんな受け止め方があります。私は今日皆さんに問いかけたいことは、一人一人がクリスチャンとしてキリストにとどまり、聖書の言葉に本当に対峙し向かい、あなたは平和についてどう考えているのか、捉えているのか、いろんな声を聞くということだけではなくて、あなたはどう神様に応えるのかということを真剣に受け止めなければならないのではないかと思います。そう、戦争が起こると私はそのジレンマに陥ります。もちろん戦争反対、人殺し反対、認められない、キリスト教は何をしているのだ、クリスチャンは何をしているのだと問われることも思います。今日ですね、皆さん、マタイの福音書の5章ですね、4章の9節を読みました。平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからです。平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからです。そして一つの詩を紹介して終わりたいと思います。谷川俊太郎という詩を書く方がありますね。その方の言葉が、平和について語られた言葉があり、ちょっと引用書き留めました。この方はこのように言っております。人を憎んだり差別したり、無理に言うことを聞かせようとしたり、自分の心に戦争につながるそういう気持ちがないかどうか、自分の気持ちと戦争とは関係がないと考えるかもしれないが、それでは戦争はなくならないという詩を書いています。まあ、詩というか、平和についての文章ですけども、人を憎んだり差別したり、無理に言うことを聞かせようとしたり、自分の心に戦争につながるそういう気持ちがないかどうか、自分の気持ちと戦争とは関係ないんだと考えるかもしれないが、それでは戦争はなくならない。私たちのうちにある人を憎んだり差別したり、無理に言うことを聞かせようとしたり、言葉の暴力によって、あるいは力でしようとする、それは戦争につながる心ですよ。私たちもそういう心を持っています。イエス様によって、イエス様によってそういう心を変えていただき、新しい人に変えられて歩んでいくということが大切ではないでしょうか。 人を作り変えるところの福音を私たちは存においてますます述べ伝えていかなければなりません。神の御国が来ますようにと祈らなければなりません。お祈りいたしましょう。神様、今日は平和について聖書から学ぶことができてありがとうございます。私たちのうちにも戦争の原因となる心があることを認めます。主よ、どうぞ十字架にかかって神との和解の道を開いてくださったイエス様によって私たちの心の罪を許し清めてください。どうぞ新しくしてくださってイエス様の心を心としてくださって、憎しみや対立や敵ではなくて、神様どうぞ全ての人と平和を保つことができるように、イエス様の愛と許しをもって、神様、身近な人から始めていくことができるように、神をどうぞ助けてください。神様が働いてくださって、全ての人にあなたの平和シャロームを与えてくださることを切に願います。この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。